と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、マタイの福音書の7章の1節から、5節まで読んでいきたいと思います。毎回のルーティーンとしてですね、金曜日に、読書会をしておりまして、また土曜午後からですね、手術礼拝を、捧げております。日曜日は、完全な休息としてね、完全な休息を得るようにして、今日の月曜日に、至ったわけですね。以前にも言った記憶がありますけれども、私たちの教会ではキリスト者の、信仰の、成熟に応じてですね、それぞれの信仰の成熟に応じて、霊的な、正三角形をね、識別の目安としています。簡単な三角形を書いていただいてですね、正三角形を書いていただいて、左側にはですね、礼拝で、右側には、訓練と、で上の方には宣教っていうふうにね、書いて、三角形の中央にはキリストの十字架と復活の福音っていうのがね、置かれているわけであります。で中身のベクトルの関係ですけどもね、礼拝とね、中央にある福音っていうものはね、相関関係にありまして、また訓練というのもね、やはり福音とね、相関関係にあり、また宣教も福音宣教とね、言うぐらいですからね、福音と関連があるわけですよね。というよりも、福音からこの礼拝、訓練、宣教というものがね、全てこう源を持って出発しているわけでありますし、だからその礼拝とか訓練とか宣教といったものがね、宣教の中にはもちろん証とか、個人伝道とかね、チーム伝道とか、そういうのも全部含まれているんですけども、こういったものがですね、本来の、キリストの十字架と復活の福音から、やはりですね、こう組織の都合、制度の都合、人間関係の圧力などなど、あるいはですね、保守チームに参加している一人一人のキリスト者のね、踏み外しっていうことによってね、福音からどんどん礼拝や訓練や宣教がね、外れていってね、福音以外のものを大切にしていく可能性って絶対あるんですよね。例えばその礼拝でね、最近ちょっと指摘しておりますけれども、現在ようやくね、建物を持っている教会の方々は、建物じゃなくてもね、聖書研究会みたいなグループで集ったら必ずみんなで献金し合うっていう、なんかこう癖みたいなものがついちゃってね、15年教会開拓しというか教会形成しておりますけどね、伝道者しておりますけども、もうこれ治んないですね、これね。どのような目的で献金するかっていうのが一番重要なんですけど、私が個人的にというか、私たちの教会で重視しているのは、2つだけです。献金する場合は、献品も含めてね、古代教会においては、献品代っていうものがね、野菜とかね、お肉とかね、そういったものを捧げる代とね、献金っていうね、する代に分かれていた。あと説教代っていうものもあったし、祭壇っていうのもね、生産式用の祭壇っていうのもあったしね、行列が結構ですね、家々の教会の中でね、あったということが、 証明されてますし、あともう一つはね、あの4世紀以降キリスト教が国教化した時に、あの次々と大きな教会堂がですね、まあ、現在では考えられないほどのね、まあ、現在でも歴史的なね、中世から続くような教会堂っていうのはすごい大きなものですけれども、それとも比べ物のねバシリカっていうね、あの教会堂が建物がものすごい、もうそのローマ帝国のねお金によってね、あの次々と建てられていった結果、まあ、そういった巨大な街道の中でですね、聖堂の中でですね、まあ台がいくつも分かれていて、礼拝が終わった後にあの皆さん行列を組んでそれぞれ捧げるものの台にね、今か今かと待ち焦がれてね、待っているわけですよね。で、しかしながら捧げるという行為は究極第一にまずその礼拝の中で自分自身を捧げるということですね。自分自身を捧げるってどういうことですかっていうふうに、まあ、そのローマ書の12章の1節から読めばすぐ分かることなんですけど、まあ、あの自分自身の存在を神の所有としていただくっていうような、なんかこうすごくね小難しいことを考える人たち結構いるんですけども、まあ、それも間違いじゃないですよ。キリストにあって自分自身を礼拝の中で捧げていく、ね、自分自身の存在はもう自分のものではなく神のものだと。しかしそれだけだとですね、まあ、ちょっとすごく抽象的でね、礼拝が終わってしまうと、日常生活にまるで変化がない1週間が待ってるということになってしまうとですね、まあ途方法の話になりますので、自分自身を捧げるってあのローマ書12章の1節であの書かれているのは何かと言いますと、自分自身の人生そのものを全部捧げる、自分自身の所有物を全部捧げるっていうことなんですよね。中途半端にアナニアやサッピラみたいに聖霊にを欺いてですね、残しておかないっていうのが礼拝なんですよ、うん、捧げ尽くすっていう場所が礼拝なんですよ。じゃあ何、自分の持っているものを全部捧げるっていうのをね、そんな毎週できるわけないじゃないですかっていう風に声が聞こえてきそうですけどね、まあ捧げるっていう行為そのものは結果論でありまして、まず人生を捧げていないから人生のねちょっとした部分しかいつも礼拝の中で捧げていないから、日常生活全てを捧げてね、この1週間神様に支配された、神様に、使えるように人に使える1週間をお送りいたします、まあ、これがですね自分自身を捧げるということでね、その1週間のうちに他の人に何言われようが何言われようが落ち込むことなく、私は神様に自分を捧げてもうすでに死んだものだから、全ての人たちの、高評価や批判に対して左右されないものでいようと、まあ、こう聖霊の、導き、聖霊が与える命に生きるわけでありますよね。だからそれでいつもその1週間が礼拝で捧げました、自分自身を捧げたけど自分の生き方そのものは捧げていないってことになってくると、自分の感情は捧げてないとかね、いろいろ残し物があってね、捧げるっていうのは言葉だけ口先だけで、実際の生活の場に派遣された時にはもうね、礼拝が終わる頃にはもうすでに説教の内容を忘れてますしね、何を自分が捧げたのかって、時間を捧げる、まあ、お金を捧げる、物を捧げる、教会を通して神に捧げていくっていうことですね、要はね。でそれが何の役に立つかというとね、礼拝の役に立つために捧げるんですよね。だから教会の礼拝っていうものはそのまま神の国で礼拝できるわけじゃないから、地上にいる間は。だからその礼拝の役に立つもののために出エジプト記でイスラエルの民が脱出する時にモーセは神様から命令を受けていて、エジプトの民に私は良い心を与える、好意を与えるから、イスラエルの民に対してね、だからエジプトの民から出ていくときに手ぶらで出ていってはならない、全部剥ぎ取れって言ってね、でその通りになったわけですよね。エジプトの民やイスラエルの民に摩訶不思議に好意を抱いてね、 出ていくときに、エジプトの民は金や銀やね、モーセが律法で受けた、神様の、を礼拝するすべての、聖具やね、器具やね、必要なものをね剥ぎ取ることに成功したわけですね。まあ金銀やそういったものをす高貴なものをすべて剥ぎ取ってね、それを私有財産にしようとしたっていうわけではなくて、すべてこれはね神の言葉の命令に基づくものを作るため、に役立てることができた。訓練といってもまあ2種類ありますよね。洗礼、信仰、キリストを信じて告白する信仰告白ということとね、信仰告白を、見ゆる形で公に表明するという意味での、洗礼式ということもありますよね。古き自分に死んで新しき自分に復活すると、キリストと共にね、そういう受洗、希望者に対する教理教育といったものを一言でカテキズムというふうに申しますよね。すでにキリスト者になっている方々やね、あるいはその教団教派とか、まあ違う、あるいは教会が違うところから来たっていうね、でも礼拝にはね参加していきたいというふうになると、いずれですね、自分から志願するか、また教会から声がかかるか、まあそれぞれのね、タイミングっていうのがあるとは思いますけれどね、こういうの制度化しちゃダメだと思うんですよね。やっぱりね、聖霊に任せればいいかなっていうふうに思ってて、私はね、すでにキリスト者になった方々が、継続的に教理教育を深めていきたい、聖書を学んでいきたい、信仰を深めていきたいというふうになってきたらば、これはカテキズムと区別して、ディダケっていうふうにね、ギリシャ語で言うんですけれども、そういったものを受けていくことになりますね。継続訓練ですね、これはね。でそのために訓練を、そのキリスト者、あるいは受洗希望者に訓練を施していくためには、それなりのマンパワーと、奉仕者員がきちんとその奉仕をすることができるためにね、その生活やら、またその奉仕が、をするために必要な物品というものがたくさんありますんでね、そういったものに役立てていくために、私たちは教会を通して神に、私たち自身のが訓練されるために、それがね、受洗希望者にもね、キリスト者にも与えられるように捧げていくわけですね。また宣教は言わずもがなでありましてね、未信者に対して伝道していくわけでありますけどね、パウロ引き合いに出すまでもなく、宣教には当然そのお金もかかりますし、相手を愛していくためにプレゼントをしたりとかですね、交通費をかけて会いに行ったりとかですね、いろいろなことが必要になってきます。ですからその宣教のために捧げていく。でそれは何も自分の所有物を捧げるっていうだけで、はい私はいいことしましたっていうことではなくて、すべて神様のお役に立てれば光栄でございますという信仰を礼拝の中で自分自身と、その生き方、所有物すべてを捧げるっていうこと、自分自身を捧げるってことは全てを捧げるってことですからね。それでも未だにね、まだ立法主義に関わってて、10分の1献金、したらそれでよしと、いやそうじゃない、10分の10が新約聖書の世界なんですよ。10分の10は何かというと自分自身っていうことですよ。立法はある意味では甘かったんですよね、福音と比べるとね。自分自身の 捧げる必要は、まあ立法主義においては、立法はそういうスピリットではなかったんですけどね、立法はもちろんキリストが十字架で全て捧げ尽くしてくださった、死んでくださったことによって、キリストその、捧げ尽くしたキリストを信じれば、私たちも自分自身を捧げ尽くすことができる道が開かれて、そしてキリストのために全てを捧げたものはこの地上において、20倍30倍100倍の、祝福を受けることができるっていうことを信じるか否かっていう場所なわけですよね。だから礼拝するだけではなくて、その信じるか否かで信仰に固く立つために訓練っていうものがキリスト者であったとしても継続的に必要なわけであります。そしてその訓練の方向性ですけどね、そういう基本的な信仰が訓練された後に、まあやはりその自分自身が神の証明務めをね、果たしていくためにどのような反物があるのかということを見出していく、そういうことが、活用していくことが、教会の中でなされていってね、他の人々に伝道するとか証しするというじゃなくて、自分が集っている教会の中で、与えるものになっていく、許すものになっていく、愛していくものになる、まあ、外部の人のことまでは手が伸ばせないけど、少なくとも自分たちの教会の中の仲間たちに対して、兄弟姉妹たちに対しては、なんとかね、みんなの助けがあって奉仕することができるようになってくると、まあ、そこまで訓練されるっていう目的を持つことが必要です。でそこから教会から出入りするようなね形で宣教していくってことになってから、なおさらですね、キリストの十字架と復活の福音が身についていないとですね、やばいので、まあ、礼拝とそしてまた訓練を、受けていく、宣教ばっかりしてるとですね、だんだんガス欠になっていきますんでね、霊的に本当にこうバーンアウトしてしまいますんでね、燃え尽きてしまいますので、また原点に戻って、礼拝で抗うことのできない恵みを受けに受けて、そしてまた溢れてきたらね、その訓練を受けてね、恵みを受ける信仰の純粋さを循化させていってね、宣教に用いられるようになっていく、まあ、そういうようなサイクルでございます。でさらにですね、先ほども言ったように訓練というのはね、カテキズム、信仰と洗礼っていうねことの実態をですね言語化させていくカテキズムということと、実践前教理教育っていうこととですね、キリスト者が、他の教会から来たりとかですね、あるいは、自分たちの教会員であったとしても、メンバーであったとしてもですね、継続的に福音をというかね、信仰を学んでいきたいというディダケに分かれますけれども、いずれにせよですね、この、カテキズムにせよディダケにせよ、要は同じことを学んでいくわけですね。3点です。まず第一は福音理解ということですね。第二はキリスト者同士の交わりということです。キリスト者の交わり。そして第三は奉仕を、訓練され学んでいくということですね。カテキズムの段階で、その奉仕の段階まで学ぶかどうかっていうことはね、ちょっと難しいと思いますし、キリスト者の交わりっていうのもね、あれですけど、カテキズムの場合は福音理解ぐらいで、そんなに詰め込む必要はないと思いますけど、ディダケの段階、キリスト者になってディダケを受ける場合は、訓練の中身としてさらなる福音理解と、そしてキリスト者の交わり、さらには、自分にしか担うことのできない奉仕っていうものを見出していき、それを実施するための賜物を発見していく、そして行使していくことに慣れていく、ということがね、重要です。さて、本文の7章の1節から5節までを読んでいきますが、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測りや与えられて るのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか？兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか？見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができますと。でこの箇所はですね、全体的に、裁いてはならないという、キリストの三条の説教の教えとなっております。でここで、裁いてはならない、というところからね、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですって、まあ、こういうふうにね最初から出てきますけどね、この裁くという言葉は、かなり新約聖書のギリシャ語で多用されておるおりますところのね、登場しますクリノーという言葉ですね。3桁ぐらい登場するんじゃないかな。まあ微妙な変化形を含めるとすごい数になると思うんですけど、このクリノーという言葉はまあそのまま裁きというね、裁くという言葉なんですけども、どういう裁きなのかっていうふうにね、ちょっと追加するとですね、例えばその個人的私的な裁きに使われます、このクリノーという言葉ね。自分が個人として相手を裁くっていうことですね、要はね。でもう一つの裁きがあるんですよ。それはどういう裁きかというと、裁判所の裁きであります。だから私的な裁きにも裁判所の裁きにも使われるっていうことなんですね。だからキリスト者での分際でありながらですね、同じキリスト者を未信者の裁判官がいる裁判所に訴えるなんていう愚かなことが横行しておりますけれども、まあ、現代の日本のねキリスト教会において、まあこの辺あとで触れますけれども、まあ、本当に裁いてはいけませんっていう中に入ってるんですよ。もちろん私的な裁きもダメですよ。だけどキリスト者たるもの、キリストの三条の説教においては、裁判所の裁きに、未信者の裁きに訴えるっていうことはしちゃいけないっていうことも含まれてる、まあ、こういう読み方をしていくわけですね。で新約聖書、まあ、古代教会において、まあ、その新約聖書は72訳キリシャ語旧約聖書っていうものがね、新約聖書じゃない、旧約聖書がね、セプトゥアギンタっていうものが使われておりましたけど、一般的にはね、なぜかというと皆さんギリシャ語を公用語としていたからでありますけれどもね、この、72訳でクリノーという言葉が使われる場合は、まあ、裁くという言葉もありますが、支配するという意味もあります。だからまあそういう流れで言うとね、これ支配するという意味は、まあ、確かにギリシャ語なんですけれども、ユダヤ人、イスラエルの民の発想としてね訳されている言葉です。まあ、クリノーって言ったら、まあ、異邦人だと裁く、私的な裁き、裁判所の裁きっていうことしかイメージしないんですけど、イスラエルの民になると獅子の時代から裁きつかさっていうのがありましたね。獅子っていうものは裁きつかさであります。でそういうので支配者とか支配するっていう、民を支配するっていう意味合い、を思い出すわけですよ、第三の意味としてね。だからイエス様ここで言ってるのは、でも獅子の最後はね、各々のね正義によってね、各々が勝手なことをね、していたみたいな感じで終わっててね、なんとも悲惨な、最後の文章になっておりますけどね。イエス様は裁くな、裁判所に訴えるな、まあもう一つユダヤ人として、まあ、イスラエルの民として、ね、一人として言ってるのは、支配するな、自分が支配されないためであるということも言ってるっていうことなんですよ。しかし私たちの間では、キリストを信じる私たちの間では、支配するっていうことは、まあ、知識がそうであるように、使えることと同義である。ということですね。マタイの福音書20章の25節から28節。 そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、法人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと。だから、私はどうしても相手を個人的に裁いてしまう。どうしても私はお金があるので裁判所に訴える、ね、スラップ訴訟みたいなね、スラップだったっけね、忘れたけどね、裁判所にすぐ訴えてしまう愚かな人間であると。まあ、あるいはね、相手をね、使いようとするっていうことを抜きにして支配しようとすると、使えること抜きで支配しようとすると、使えて初めてね、相手がね、そのリーダーに従うとか指導者に従うっていうことが実現するのであってね、最初から支配者前としてですね、支配するって誰もついてこないわけですね。まず使えるということですね。使えることは推奨されてるけれども、支配はするなっていうことですよね。で、じゃあどうやったらそういうふうにね、裁いてしまうことをやめることができるのか、裁判所に訴えることはやめることができるのか、支配することをやめることができるのか、それは、人の子が多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たという信仰を持つか否かであります。裁こうとするときに天秤にかけてみてください。キリストはね、命をかけて私を許した、その許された私、命をかけて愛されて許された私がキリストの恵みを無駄にして、それを捨て去って相手を裁く、これが裁くという行為ですね。それやめなさいって言ってるのは、十字架につけられたキリストが説教なさってるわけですよ。だからそのキリストを否定するか、裁くか裁かないということは、キリストを否定するかキリストを受容するかの問題なんですね。キリストが私たちの元に来られた目的も、言うまでもなく裁くため、あるいは支配するためではありませんでした。ヨハネの福音書の12章の、47節から48節、誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。なのに私たちは裁いてしまう。どうしてか、裁かないキリストを信じていない、信頼しないからです。いやキリスト様と、あなたは裁かないかもしれないけど私は裁きますって、キリストに服従してないからですよ。神の言葉を、服従できない人っていうのは、聞いていたとしてもそれを受肉させることに失敗してるわけですね。信じることに失敗してるですね。不信仰ってことです。だから裁いちゃう。キリストに対して不信仰だから裁いてしまう。だってキリストを信頼してるんだったら、キリストの裁きに任せることができるからです。それができないということは、その時点においては、裁いている時点においては、裁判所に訴えている時点においては、人を支配しようとしている時点において、キリストを全く信じてないということなんですよ。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからですってちゃんと言ってるじゃないですか。私を拒み、私の言葉を受け入れない者にはその人を裁くものがありますと。私が話したことは言葉、それが終わりの日にその人を裁きますと言ってね、いうことになります。で、そういう裁きに関する教え、訴訟に関する教え、支配に対する、教え、それらにですね、キリストはどのように答えたかってことを、ヨハネの福音書12章の47から48節で、結論付けてから、本文の1節から2節、裁いてはいけません、自分が裁かれないためです、あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるんですと、1節から2節まで書いてあります。私的にも司法的にも、 裁いてはならないというのがね、キリストの命令であります。訴訟を起こしてはならないというのがキリストの命令であります。ローマ書の2章の1節から5節、ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。この裁きの恐ろしさっていうのは、これユダヤ人だったらわかるんですけど、知識から出てくる支配するっていうニュアンスがどうしても付きまとうっていうことなんですよ。自分は支配者だから相手を支配していい、だからその支配の一環として具体的現れとして相手を裁くという現象が起きるわけですよ。自分が支配者だと思ってなくて、キリストが命の値主であると信じて疑わないのであるならば、私は支配者の立場を、支配者の座を降りて、服従者としてね、キリストの服従者として裁く権限はあなたにしかございませんと王の前にひざまずくはずですよね。それはそれなのに、神化がですね、王たるキリスト、イエスキリストを王たる、支配、愛の支配をですね、飛び越えてですね、神化にしか過ぎない、愛の奴隷でしか過ぎない我らが、相手のことを裁くっていうことは、支配するっていうことは、要するにキリストの王座を追放しようとする反逆者と呼ばれても、逆賊と呼ばれてもおかしくないわけでありますよね。だからどこかでキリスト者を名乗っていながらね、心の中心の王座に十字架のにつけられたキリストが、玉座について、心の王座にね、ついているのか、それとも心の一番ね、端っこの方にね、キリストを追いやってるのか、神化が王座につくなんて滑稽なことをしていないかっていう話ですね。裁くあなたが同じことを行って、あなたは他人を裁くことで自分自身裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているんですか、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、神その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているんですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れ、御怒りの日の怒りを自分のために蓄えて、いますと。使徒パウロはですね、相手の罪を、裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからですと断言しています。一節ですね。で、主があなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで、測り与えられると言ったのは、すべての人間が愛と同情と知識によって裁かずにですね、それらをすべて、欠落して、一方的に裁いてしまうことを憂慮したからであります。個人的な裁きに関してはそのように教えられています。では裁判所における訴訟においてはどうでしょうか。第一コリントの6章の1節から8節、まあ、教会のね、現状を見てみるとね、教会同士、キリスト者同士でですね、裁判所に訴えてる人たちいっぱいいますけどね、あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか。生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないんですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないんですか。あなた方は知らないんですか。私たちは御使いたちを裁くようになります。それなのに日常の事柄は言うまでもないではありませんか。それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言ってるんです。教会の中で軽んじられている人たちを裁判官にって、要するに裁判官なんだけど未信者だっつくですよね。 あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないんですか。いや、いるはずである、いや、いるのである、ということを言ってるわけですよ。皮肉を言ってるわけですね、パウロはね。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないんですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしていますと、まあ、霊的に信仰が成熟したとしてもですね、そういう人に限ってですね、まあ確かに信仰素晴らしいんですけど、霊的高慢の罠にはまるケースがあるわけですね。ですから霊的高慢に無防備であってはなりません。でここでの要点っていうのは、裁きの要点っていうのはね、ここ絶対に忘れてはいけないんですけど、人間を裁くことでその裁いた相手から裁かれるからやめときなさいって言ってるんじゃないんですよ。キリストは人間を裁くことで、相手を裁くことで、私たちは実は相手からの裁きよりももっと恐ろしい神から裁かれることを肝に銘じなければならないっていうふうに教えてるんですよ。人から人を裁いて、人から人を怒らして、人から裁かれるっていうことは大したことないんですよ。そうじゃなくて、もっと恐れるべき方を恐れなさいと。裁くあなたが裁き返したならば、神があなたをお裁きになりますというこの教えを、きちんと理解するようにと。まあ、それを理解してないから、いや相手を裁いたって別に神様何も言わないよねっていうようなね、まあある意味ではキリストを知らないで、知らないふりしてね、キリストの許しなんて知らないふりして相手を許さないっていうことが、なぜ私たちやめることができないかというと、神から裁かれることをに対して一辺の畏怖をも恐怖をも恐れをも持っていないからです。キリストにあって、キリストに信頼して、神に裁きを委ねて、復讐は私のすること、この御言葉に頼って、行くことでね、相手を裁くこと、人間を裁くこと、が神から裁かれる対象になるっていうことがどれだけ怖いことであるかということを認識すべきであると。で4節から5節、に関してはですね、兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうして言うのですか。皆さん自分の目には針があるではありませんか。偽善者はまず自分の目から、針を取り除きなさいです。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。これも総論から言いますけどもね、聖書は別に裁くこと自体、を否定しているわけではないし、またですね、相手の、兄弟の目から塵を取り除くことを、否定しているわけではありません。裁きにせよ、塵を取り除くことにせよ、偽善者になってはならないということですよね。まず。で、まず3節のに出てくるですね、塵という言葉ですよね、兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいってね書いてますけどね、この塵は新化訳2017のですね、その中を見てみると、木くずっていうふうにね、あるいは木くず、っていうふうに書いてありますね。このあるいはっていうのは同格っていうことですね。こういう訳し方もありますよと、遅刻書いてるからね、本文の方がね正当な訳に見えますけど、きちんとあるいはっていうことの意味の指示がありましてですね、巻末に両方の訳がで読めるということです。ある人がですね、新化訳2017っていうか新化訳全体をこう批判するために、なんか脚注を読んでね、 あるいはって書かれて、ちゃんとこうね、両論併記でね、訳が書かれているにもかかわらず、そのこと知らないで、あのこうあの本文だけ読んでね、ちゃんとあるいは何々って書いてるのね、本文だけ読んで、あこういうなんかね、極端な神学的意図を感じるみたいな感じでね、文句つけてた人がいましたけどもね、まあ、どういう極端な神学的な意図の中身がわからないから批判内容わかりませんけれども、やはりその、 あの聖書はね、みんなあの頑張って訳しておられますんでね、きちんとその聖書を読み込んで、その聖書の説明とかね、あの私も新教で訳聖書を読んでた時にはですね、序文なんて何回も読みましたしね、巻末についてる用語説明なんていうのもものすごい助けになりました。新改訳シリーズのね、あの翻訳聖書をあの読んでも、まあ、もちろんそのね、あの後書きだとか、あるいは脚注に関する指示に関しての中身、まあ、あのそういうものを結構読みましたですよね。だからそういうのをね、ちゃんとこう尊敬の念を払ってね、読んでいきたいと思います。で、これは塵は木くずというね、ものであります。ということは、木くずとか塵っていうのは何なのかって話なんですよ。これは、人間の道徳的欠点だとか、で、まあ、教会でもいいですけどね、説教者でもいいですよ、教理的な欠陥、こういうものを、意味しても、意味させているんではないかって読んでもいいと思います。じゃあ針とは何か、まあ、針は丸太、目に自分の目に丸太があるんだっていうんだから、ちょっとこう奇妙な描写でありますけどね。これはどういうことかというと、道徳、確かに木くずである道徳的欠点や塵と呼ばれる教理的な欠点っていうのはね、いやそんなはずないだろう。道徳的欠点や教理的な欠点はキリスト者たるもの、教会たるもの、致命的な針や丸太ではなかろうかと言ってるのが現代のキリスト者なんですよ。いや違うんですよ。そんな道徳的欠点や、あなたの道徳的欠点やね、あなたの所属している教会の教理的欠点や教派的欠点なんてものは、イエス様によれば塵や木くずに過ぎねって言ってるんですよ。そんなことを指摘する前に、ね、あのキリスト者のツイートはおかしい、投稿はおかしい、だって教理的に欠陥がある、欠陥だらけだし、ね、食材論間違ってるしって、そもそもあの人の普段のツイートだとか投稿を見てたら、いかに日常生活で道徳的な欠点がね、見られることは明々白々であると、偉そう選ぶってですね、批判する人たちいっぱいいますけどね、でもそういう人たちに限って、自分自身の目に針や丸太が巨大にね、ふっついてることが多いんですよね。っていうか、ふっついてるんです。で、なんでかっていうと、もし愛があればそんな裁くことできないからです。道徳的欠点を欠点として欠点だよっていうふうに言う輩っていうのは愛がないんですよ。教理的な欠点があるから、あなた方はね、間違ってるなんて、愛があれば言い方っちゅうものがあるでしょっていうことで、ね、つまり、あのイエス様が指摘する針や丸太っていうものはが塞いでるっていうのは、愛が欠如しているんだよっていうことですよ。だから、まず愛が回復しなかったら、相手を裁く権利もないし、相手を支配する権限もないんですよと、相手に仕える権限もないんですよと、相手に奉仕することもできないんですよと。なぜかというと、愛のない奉仕や愛のない仕える行為っていうのはおせっかいに過ぎないからですよ。だから、あの攻撃しない、批判しない、裁かない、こんなのは当たり前ですよ。愛が欠如している状態でそんなことしたら大変なね、あの喧嘩になりますし、相手が気が弱い人だったら、もう本当にメンタルがおかしくなってしまいます。批判している人っていうのは、その批判行為に関して、特段の良心の呵責や罪意識を持たないっていう方々が、一般の方々はともかくね、 キリスト者の間でもものすごいです。それはなぜかというと、私たちの教会ではすごく強調してるんですけど、まあほとんどの教会では教えられない。罪理解に関して弱いからですね。でまあちょっと話のついでにね、駆け足で私たちの教会の罪理解に関して少し言いますけどね、まずキリストを信じる以前、私たちは聖書を読んでいなかったはずであります。まあ、少し読んでいたとしても、まあ、キリスト教の教養みたいな程度のことでありまして、しかし異邦人にも神は、自然という聖書を与えてくださってるわけですね。自然の恵みという聖書を与えてくださってるわけで、そういう人たちに対して神の言葉が響いていないかというと、ちゃんと響いているわけですね。全世界に響いているわけです。じゃあ、神を求めるならばね、いろんな哲学や思想や宗教やらね、いろんな行為で、神的なものに触れる機会はありますけど、まあそれが神そのものではないっていうことはね、明白であります。で、そこにおける、未信者一般の求道者、まあ求道者というか未信者一般のですね、一般人はですね、罪をどう自覚しているかというと、良心の呵責ということで自覚しているわけですね。そしてその自覚、呵責がありながら、その呵責に耐えることができないので、いやそんな罪は自分は犯していない、良心なんて呵責してないよっていうことで言い訳をしたり弁明をし合ったりしているっていうふうにパウロは指摘しています。これが未信者の罪理解、良心の呵責という状態です。じゃあキリストを信じたらどうやって、その初心の方々は罪を理解するかというと、まあもちろんキリストを十字架につけたっていうキリスト殺しの罪っていうことが、ああ私のためだったなっていうことを分かってね、そしたらこう罪人の頭だっていうことで悔い改めていく、わけですけれどもね、信仰が進んでいくとね、どんどん、その立法における呪われた罪理解っていうものがね、発動していくわけですよね。肥大化していくわけであります。立法による罪意識から逃れられなくなって、死に、霊的な死に至ってしまう。まあ以前言ったんですけども、ローマ書7章の人になってしまうということですね。で、もう生きることに絶望してしまって、死のうと思っても死の方が逃げていくような状態になってきます。もう存在するだけでね、それが試練となって、試練となっていきますね。で、これがいわゆる十字架理解をさらに深めさせるための、立法における罪意識っていうものですね。だけどそこで改めてですね、聖霊に満たされてキリストの十字架を見上げる信仰が、刷新された時に、ああ十字架というのは罪の許しだけではない、立法の呪いとしての罪意識をも取り除いてくださるものなんだ。まあ、罪自体は残存しますよ。しかし聖霊の、支配によって、その罪から生じる罪意識といったものを御することができる。そしてどんどん良心の呵責というものがキリストの血によって許しに許され、立法によ聖書を読めば読むほど、礼拝をすればするほど、訓練を受ければ受けるほど、ね、兄弟姉妹から愛されたり許されたり、あるいは叱責を受けたりすることによって、罪意識を感じるっていうことがね、だんだん気にならなくなっていくわけですよ。聖霊がはっきりしてくるとね、聖霊が神の愛を注いでいく、まあこれがね、本当に方がはっきりして、ローマ書8章の、段階に入って、聖霊によって生きる段階に入ってくると、次々と良心の呵責や立法における罪意識っていうものが解消されていきます。次にどうなるか、ここまで言う 教会は、まあ、ほとんどないですけど、私は聞いたことがあります。でこれは別に神学書を読んだからとか信仰書を読んだからじゃなくて、私は聖書から自分の、体験をもってして、独自に持っている罪理解の、段階的なその教えですね。でもう一つはヨハネの福音書に書いてありますけど、聖霊が来たならば罪についてその誤りを認めさせるって書いてあるわけです、世に対して、ね、だから良心の呵責という罪、それ意識、それから立法における、呪われた罪意識、これが聖霊によって制圧されたとしても、次に来るのは何かというと、これはその、ようやくですね、そういった罪意識の苦しさからね解放された上で来るね罪理解なんですけどね、世の基準に逆らった聖霊の基準による、命の基準による、キリストの基準、十字架による、神の義か、それとも罪なのかっていうことがね、聖霊が示してください、明らかにしてください。それは私たちは、まあ、ここからここまでがね、聖霊が与える神の義であってね、ここからここまでがね、不信仰による不義であると、言えるようなものではありません。その時その場で一生涯かけて聖霊に服従して、聖霊の、細き言葉に、語りかけにね、耳を傾け続けていってね、何が聖霊が嫌がることなのか、神の御心に反することなのかということをね教えられていくわけですね。時に聖書を通して、時に祈りを通して、時に一緒に聖書を学ぶことに通して、時に一緒に祈ることを通して、時に教会の礼拝を通して、教会の交わりを通して、教会の聖餐式を通して、個人のレベルよりも共同体で一緒に吟味されていった時の方が、結構その聖霊が示す罪っていうものがね、あるいは聖霊が示す義っていうものがね、明確になる場合が多いですね。そこが分かっていないから、すぐ自分自身の目に丸太や針がかかっていること、愛が欠如しているっていうこと、愛が欠如しているってことは要するに罪が覆ってるってことですよ。良心の呵責、立法の呪いにおける罪意識、そして聖霊が示す罪っていうものも全部分かってないから、てか体系化されて理解して教えてもらってないから、偽善者よってキリストからいつまでも言われて裁きから解放され、自分の目から針を取り除きなさいと言ってもどうすればいいのか分からない。それはそうですよ、罪が教えられてないんだから。罪そのものである愛の欠如たら、針や丸太を自分の目から取り除くことなんて到底できないですよ。だってそういうものを取り除くためにはキリストの十字架が必要なんですから。キリストの十字架を信じますって言ったとしても、それを良心の呵責から、立法の呪いから、聖霊の導きからっていう、その3つの角度からでの罪理解というものが分かってなければ、どうやってその罪と十字架の関係がね、接点ないからね、理解できないから取り除くこともできないわけですよね。キリストに重荷を持っていく、罪の重荷を持っていくことできない。今キリストに重荷を下ろしました。しかしそれは罪に良心の呵責なのか、立法の呪いとしての罪意識なのか、それとも本当の意味で罪、聖霊が示す罪なのか、それが分からないから、何を下ろしたのかよくわからない。それは本当の意味で、感覚的には罪の重荷をね下ろしたことにはなりますし、キリストはそれを知っておられますけど、自分自身が理解できない場合、何を下ろしたんだろう。次の日になったら自分の目に針があることに気づかないで、また相手を裁いてしまう、まあこういうことになるわけですね。自分自身の無慈悲、己の無知、そして愛の欠如を正すことなく相手を責め立てるのはね、 キリストによれば偽善者以外の何だというのかと言われる始末であります。ところが予備記の5章の17節から27節26節を読んでみますと、ああ幸いなことよ、神が叱責するその人は、だから全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが御手で癒してくださるから。6つの苦しみから神はあなたを救い出し、7つの中でも災いはあなたに触れない。飢饉の時にはあなたを叱ら、戦いの時には剣の力から贖い出す。舌の鞭で打たれる時もあなたは隠され、破壊がやってきても恐れることはない。あなたは破壊と飢饉を嘲笑い、地の獣をさえ恐れることはない。野の石とあなたは契りを結び、野の獣があなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、自分の牧場を牧場を見回っても何も失っていない。あなたは自分の子孫、自分の末裔が地の青草のように増えるのを知る。あなたは長寿を全うして墓に入る、あたかも麦束が時が来ると納められるようにと書いてありますね。その上でですね、27節、ヨブの友人のテマン人エリファズはね、そのように教えるだけ教えてね、最後なんていうか、さあ私たちが調べ上げたことはこの通りだ、これを聞き自分自身でこれをして、自分自身でこれをしてると思うね、まあ、こうね突き放してるわけですよね。言うだけ言ってね、自分はヨブのねと同じ立場に立って、自分の教え通りに生きることをせずにね、突き放すわけですよ。これがね、私たちがそのキリストの命令、言葉、語りかけ、教えに対してやってることなんじゃないか。キリストが派遣した預言者、使徒、説教者、奉仕者たちにやってることではなかろうか、信仰の先輩者たちにやってることではなかろうか、ね、いろいろ知識はあるかもしれない、いろいろ体験はあるかもしれない。まあ、こういう予備記の5章17節から26節みたいなことは、ああ幸いなことよ、神が叱責するその人はって、そういうね言葉の部分だけを切り取って励ましの言葉としてとか、ね、ディボーション内容としてここに感銘を受けたみたいなことを言ってる人がいますけどもね、予備の友人たちの言葉を引用するなんてありえないんですよね。神様ご自身が認めてない言葉だ。じゃあなぜ認めてないのか。今回の場合はエリファズの最初のね予備に対するね、まあ本当に無慈悲な言葉でありますけれども、まあその言葉のほとんどは正論に見える。しかし最後、さあ私たちが調べ上げたことはこの通りだ、これを聞き自分自身でこれを知れ、なんて病気の人に、神にその病気という試練のただ中で主をなぜですかって言ってる人に対して言う言葉じゃない。つまりこれ愛の欠如なんですよ。無慈悲なんですよ。無知なんですよね。相手を知ろうともしない。偽善者ってこういうことなんですよ。では自分自身を正すためには、自分自身が偽善者に陥らないためにはどうすればいいんでしょうか。第一コリントの11章30節。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。誰から？人からじゃないよ。神様からってことですよ。でここはちょっと新改訳でもね、ちょっとなんていうかな、第三版ではね別の訳が使われているんですけれども、このわきまえるっていう言葉はあんまり好きじゃないですけどね、何をわきまえるんだって話なんですけどね、これはギリシャ語でディアクリノっていう言葉です。ここはですね吟味するなら、自分を吟味するなら、自分を区別するなら、自分を分離するなら、自分を判別するなら、自分を差別するならという意味であります。つまり徹底的に自分を憎むならばっていうことです。自分自身を客観視して神の視点で自分を裁くならば、まあ、こういう感じの強力な言葉です。ディアっていう言葉がついただけでこうなるんですよ。で、そういう風に自分自身を神の視点で区別し分離し差別し己を憎むのならば裁かれることはありません、偽善者にならないっていう風に言ってるんです。じゃあこれ裁かれることはないの裁くは何が使われてるかというとクリノです。そのままの意味ですね。裁かれることはない、 誰から？神から裁かれることはない。どうすれば？自分自身を吟味し、区別し、分離し、差別することによって憎むならばっていうことですね。まあ憎むっていう言葉そのものはないんですけど、転じて憎むっていうふうにすればいいと思います。だから簡単な話、自分を裁くなら裁かれることはない。そのことで偽善者や裁く者から解放されるということであります。お祈りします。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは、キリストのうちに全てを一つに集めることをお望みになり、その満ち溢れる命に私たちを預からせてくださいました。キリストは神の子でありながら自分を虚しくし、十字架の血によって全てに平和をもたらして、あらゆるものの上に上げられ、従う全てのものに永遠の救いをお与えになります。神の意向を崇め、権能を敬う全ての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。